船の玉木直子です。情熱新潟、今回は株式会社テラスオフィス代表取締役社長田村博さんです。株式会社テラスオフィスは幅広い年齢層から支持され人気となっているぬったりテラス商店街を運営しています。株式会社テラスオフィス代表取締役社長田村博さんに黒崎孝之アナウンサーがお話を伺いました。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こちらの会社の歴史について教えてください、
は
い、
そうですね、私どもの会社は2014年に会社を立ち上げまして、ここ昔野菜の集積場所として栄えた市場を全面買取してそれを運営してやっております。
まあ、そういったものをこうまず買い取ってぬったりテラス商店街にしようと思ったきっかけって何だったんですか？
そうですね、もともとは全ての店舗が埋まってかなりこうにぎわってる場所ではあったんですけども、私がまあ大学を卒業してこちらに戻ってきた時はもうすでに店舗の数がかなり減ってですね、まあ、本当にどこでもあるようなシャッター通りみたいな感じにはなってたんですね、まあ、そこをせっかく自分も地元に戻ってきて自分の父親の商売も一緒にやってましたんで、なんとか自分の力でできないかなというところで、まずは最初に、ルルックキッチンというお惣菜屋さんですかね、ソフトクリームとかを売って皆さんにも、まあ、使っていただくような店を出してっていうのが一番最初だったんですね。
もともと社長はこのぬったりのご出身だったんですね、は
い、そうですね、ここ の商店街の並びにある大里田村という海鮮料理の店をうちの、まあ、父親が初代でやってまして、ま
あ、
私はそこの2代目になるんですね。
あ、そうですか。やっぱり小さい頃のこういったにぎやかさっていうのは年々なくなっていくというのはやっぱり実感されてたんですか？
まあ、そうですね、やっぱり住んでる方の高齢化っていうのも一番であったですし、古い町でもあるので、まあ、ある程度致し方ないのかなっていう部分はもう当然ありましたけどね。
そういった思いもあってこの商店街をどうにかしたいと。
そうですね、まあ、商店街をどうにかしたいというよりも、まあ、せっかく自分がこちらに戻ってきて仕事をする上で、まあ、地域に元気がないとやっぱりダメだなっていう、当然自分の商売もそうですけども活気があって人の行き来があるっていうのが町の力にもなるのかなと思ったので、まあ、その中こう一翼を担って何かできないかなっていうのがまず最初でしたね。それでまあ2010年にお店を、まあ、開いたんですけどね。
まずそこの お店を開いて、はい、そこからはこうどういったものにこう波及してたんですか？
そうですね、まあ、結局その今までシャッターがもう大半閉まっている古いまあ長屋のところに急になんかポンと明るくて目立つお店ができてですね、まあ、それがこう、まあ、メディアの方とかにかなり大きく取り上げられて、珍しい店がまあぬったりっていう、まあ、古い町のところにできたよっていうような感じの取り上げ方をしていただいたんですよね。まあ、その中でこういうスペースで何かやってみたいなっていうような形で起業を考えている人たちの相談がこう舞い込んできたんですよね。そしたらいろいろな問題があって、はい、まあ、うまくその開業ができないっていうところにぶつかったんですね。
それはどういった原因だったんですか？
まあ、一番の要因は持ち主であったそのお店をしてた方がみんなその高齢だったっていうことが、まあ、それが第一期的な部分ではあったと思うんですよね。それをまあ今お話しした中で、まあ、その問題があるからこれをじゃあ何とかして創業したいっていう方にうまく貸し出しができないかなっていうような感じだったんですね。
そしていろいろと出店したい方の手助けになっているわけですけれども、はい、田村社長の現在の業務、はい、どんなお仕事をされているのか教えてください。
そうですね、一番はもう本当店舗管理ですね。もともと市場であった長屋の店舗管理運営が私どもの会社の第一の仕事内容になるんですけども、まあ、その他に今サテライトといいまして近隣の空き店舗も活用をやっておりますので、まあ、それの管理運営もしてます。で今はその他にいろいろイベントを企画運営したり、今一生懸命取り組んでいるのが沼猫と焼きという
か、かわいい猫ちゃんが、
そうですね、新潟に来た時にちょっとこう手土産になるような品物を販売したりとかもしてます。今朝市っていうイベントなんかを月に1回第1日曜日にやらせていただいてるんですけど、まあ、そういったイベントの時に、まあ、県外から来られたりとか、まあ、ちょっとしたお土産と いうもので買っていただいたりとか、あの小腹が空いた時にちょっと手軽に買えるよっていうような形で、あの手に取っていただいてます。
シャッター通りとなっていた商店街を再び活気ある場所へ復活させた田村社長。そこには多くの人の協力と地元ぬったりへの思いがありました。
このぬったりテラス商店街が成功した要因って一体何だったんですか？
現時点で成功してるかどうかっていうのは、まあ、私もはっきりとわからないですけども、うん、まあ、あの本当に皆さんに協力していただいて、あの成り立ってるっていうのももちろんですし、まあ、自分自身が地域のことを非常にあの好きだっていうことが一番じゃないかなと思うんですけどね、まあ、とにかく一回来てみてよっていうのが、まあ私の第一でこう皆さんにお話ししてることなので、まあ、そういうのが少しずつあの皆さんにも伝わってるのかなっていう感じはしますけど、はい、
田村社長の力の種を教えてください、はいはい、
そうですね、あのいろんな方々にお会いしてお話をするっていうのが私の力の種になりますね。とにかく人とこう関わっていろんなことをするっていうのは、まあ本当に好きだったですし、今はまあいろんなこう商売やりたいという方とか、まあ、いろんなことを聞きたいなんていう、まあ、学生の方もそうなんですけども、そういった方とこう交わっていろいろ話しすると、自分のこう、あ、なるほどねとか、新たなこう見方とか考え方とかっていうのもすごくこう得られるので、非常に私にとってはそれがこう、まあ、一つのこう発火点というか、あ、こういうのもやってみたいなとか、こういうことをやれるんだなっていうような形で力の種になってますね。
先ほども朝市と、はい、沼猫焼きの話は出たんですが、はい、まだまだこう取り組んでることはあるみたいですね。
そうですね、はい、不動産の事業としては去年の冬にオープンしたゲストハウスなんかも、もともとぬったり地区にあった古い家を改修して今ゲストハウスとして営業しておりますし、
じゃあこのぬったりテラス商店街に泊まることができるんですか？
そうですね、あの本当にぬったり地区に泊まって、遊べるっていうような感じですよね。
この地区じゃない方が泊まるからこそ、やっぱりこの良さも分かっていただけますよね。
そうですね、良さも分かりますし、うん、そこからまたこうつながりができることもあると思うので、実際そこで、まあ、例えばぬったりに住みたいなとか、ぬったりに興味を持った方がいろんな形でお話しいただいて、ぬったりで結婚式あげたいななんていう方が現れてですね、はい、でまあ、実際にうち の, あの会社の方でその企画運営をさせていただいて、でぬったり結び婚っていう形で、ぬったり地区でその花嫁さん花婿さんを歩いていただいて、地域の方にも見ていただいたりとかって、そういう取り組みもしたんですね。
この本当に地域一体がなんかちょっと幸せな気持ちになりますね。
そうなんですよね、本当にもうこう、みんなでこうわーっていう感じで盛り上がってですね、すっごくいい雰囲気だったので、まあ、本当にまたあの取り組みができればいいなと思ってます。
そういった中でこれからの、はい、展望を教えてください。
そうですね、本当に、まだまだあのぬったりっていう名前がですね、あの外に発信しきれてないっていう部分もあったり、まあ、あの新潟県内で言えばちょっと聞いたことあるななんていう感じかもしれないんですけど、それでもまだまだあの場所もわからないですし、あの行ってみたいなっていうような感じになるように、私どもはまあぬったりをこう外に向けて発信して、まあ県外のお客さんも含めて、あのぬったりっていう名前を知っていただきたいなと思います。で最終的に例えば住んでみたいというような形になれば一番いいのかなと思うんですよね。
それでは田村社長、
はい、
若者に向けてのメッセージをお願いします。
はい、自分の住んでる新潟っていうのがいかにいいかっていうのを再確認していただいて、そしていずれは自分も新潟の力の一助になるようにしていければいいんじゃないかなと思います。